前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、今回はですね、特別号です。年末年始ということで、12月25日と1月1日ですかね、ということで特別号をお送りします。年末年始の特別号は、今年もこの方、プロデューサーの平東生さんです。ご無沙汰です。
ご無沙汰してます。年に1回だけ出させてもらって。
そうですね、もっと出てもらってもいいんですけど。
出ますよ、はい、何か総括をしたり、はい、前向きさんにね、僕が聞くみたいな構造になっていると。
まず、今回は2017年、はい、今年を振り返って、そして、2018年新しい年の展望を、はい、ということで、議会劇場もね、年を越すのは3回目ぐらいですかね。
素晴らしい、ね、お世話になってます。
お世話になっております、よく、ね、聞いてますよという声を県外から
いや、いいことですよ。
ネットでですね、はい、
いつ何時でもね、聞ける仕組みがあるっていうのはいいことです。はい、
もちろん市内でもね、覚えやすいので FM 那覇ということでね、78.0MHz ということで聞いてますという声もいただいておりますが、来年はもっとですね、リクエストなどにも答えていきたいなとは思っているんですけども、まあさて、2017年でしたけども、何からいきましょうか、東生さん。
ですね、まあ選挙イヤーだったということもあって、はい、まずは番組で選挙の総括などしてるんですか？
いや、多分してないですね。
あまりしてないですよね。はい、ちょっと切実な事実を一回ちゃんと聞いてみましょうよ。40議席あって、はい、投票率がだいぶ下がったんですよね。
そうですね、
4% か 5% ぐらい下がったんでしたっけ。
そうですね、まあ、前回は、参議院選と同日ということもあって、ほら、商業施設での期日前投票、私も提案して実現させてもらいましたけども、
あれ良かったですね。
それでありがとうございます、伸びたっていうのもありましたから、どうなんでしょうね。あれだけ67名でしたっけ、立候補 した割には低かったなという印象がありました、
なるほど、はい、その中で前向きさん何秒取って何番目で当選した
の？何番目だったんだろう。確かね、いただいたのは2035票だったと思います、本当にありがとうございました、おかげさまで、3期目、また皆さんのためにお仕事をさせていただける機会をいただいたんですね、
ギリギリで決まったんですよね。思い出してきた、
夜中に、私はいつも開票の現場にいるので、大体11時ぐらいには見えてたんですよ、見えてたけど、やっぱり細かいことは分かんないし、放送で当確が出ないもんだから、
自分で出した。
いやいや、皆さんに心配をかけまして、夜中までね、心配して待っててくださった、
そうか、自分が現場にいるから、そんなむちゃくちゃ大変でもないんだ。放送では出ないなと思いながらも、目の前に積んでる。
そうそう、でもね、分かんないじゃないですか。それでも本当にギリギリだなと思ったんです。ダメかもしれないとも思いましたね。
ああ、なるほど。
本当は、やっぱり、応援してくださった皆さんと一緒に結果を待つのがいいのかもしれないんですけども、やっぱり、ケーブルテレビ時代からの癖というか、あと、やっぱり、現実を自分の目で見て、受け止めたいっていうのがあるので、プラス、開票作業っていうのの、皆さん、どういった方があるかなとかですね、スムーズにいってるのかなっていうようなね。
面白い。事務所には、じゃあ誰がいるんですか、その時は。
応援してくださった皆さん。
黒板の方でしたっけ。
そうですね、コハグラ
なのかな、あそこでしたよね。
はい、家族やそういう支援
者の皆さん。待ってるけど、前向きさんは開票所にいた。
そうです、そうです。
あらあら。
それで、
自分で速報出すんですか。
ただね、一部、やっぱり開票所見たいっていう方々が、
支援のね、
来ていて、もう周りでガヤガヤ言うんですけども、そちらとか、私本人に電話かかってきて、どうなってるのとかいう話が来るわけです。
双眼鏡とか持って。
はい。
ちょっと、それは新しいですね。
そうですか。私はいつもそうだし、人の選挙もそうですし、で、 放送されないような規模の選挙で、私の、よく知っているというか、関わっているところの選挙なんかは、フェイスブックで私が、中継みたいな形で
なるほど
やったりしますよ。
それで、じゃあ、だけど、当確ラインっていうのは、なんとなく見えていたはずじゃないですか、多分当時だと、毎回言われたのは、2000票前後かなって言われて、
で、
そこにはじゃあ、積まれてるのが見えるから、
う
ん、なんかいけるかな、ギリギリかな、
みたいな感じで、はい。
そう
でも本当に厳しい選挙で、
どう総括をすればいいんだろう、前よりじゃあ票は少し落とした、
ね、いやもうかなり落としましたね、3回の選挙で一番、いただいた数というのは少なかったんですけども、ですから自分への戒めといいますか、実はその講演会のね、に報告に行った時に、まるでこう敗戦の弁のような、なんか空気感といいますかね、本当に最後の最後まで皆さんにご心配かけてすいませんということで、というのが、当選させていただいたのは本当にありがたいですし、それはトップ当選も40番目も一緒ですからね、
ギャラは一緒だっていきますよ、
なんですけども、個人的にはその4年間の評価なわけですから、前回より票を減らすということは、自分がもっと頑張れてなかったんじゃないか、という自分に対する評価なんですよね。それで、これはちょっと戒めて、今まで以上に頑張らなくっちゃとも思いましたけどね。
ただ
最近は前は2期目の鬼門とかね、言い方をよくしましたが、最近は3期目の鬼門という、言葉をよく聞くようになりましたね。
2期目まではもうむちゃくちゃ頑張るけど、3期目はいけんじゃないかって油断ですか。
2期目の鬼門と言われてるから頑張るんだと思うんですよ。
なるほどね、
引き締めて、で3期目になると、あの人もう大丈夫よ、3期目だし、普段も頑張ってるし、
確かに、
ね、みたいなのがわやわやと出て、これは結構きつかったんですけども、だからあの人はどうせ大丈夫だから、じゃあ新しい人に入れようとか、そういうのがあるから、気をつけた方がいいよという話もしょっちゅう聞きましたね。ただ自分の時にどうだったのか、確かにそういう声はきつかったんですけども、実際定かじゃないですよね。ただもう一つでも思うのは、いただいた支援の一つ一つっていうのが、今までよりもはっきりしたものには感じました。
それはいいことだと思うんですよね。僕は投票率と、あと出た人の数を考えた時には、今回減らしたけど言うほどでもないなって、前道さんはブルーになってますけど、でもないなって思ってるんです。ただ、そこの、じゃあ具体的な、離れた票ってなかなか、掴むの大変だから、入れてくれた票の中に、どういうつもりで入れたっていう、この具体性みたいなものを、やっぱり理解することが、大事かなと思います。だから今はっきりしてきたっておっしゃっていることはすごくいいことで、じゃあその分は期待されてるんだから伸ばそうとか、本当はね、離れた人の意見とか聞ければね、ここが期待外れだったとか聞けば、じゃあここは自分でやるべきとこなのか、分かんないですよね。あまりに不得意な分野だったら、他の議員にやってもらうとかもある。
でどうしても政策の中で、それぞれ皆さんの民意ですからね、合わないものは合わないじゃない
です
か。
そうですよ。
それは、そういう自分の意見の合う方に一票投じていただくのが当たり前の民主主義なわけですからね。なのでそこら辺は良かったかなと。今まで雲をつかむような感覚だったのがですね、
なるほどね、いいですね。こうやって成長していくわけです
そうですか、いやいや、もう窓際でなんかね、おりますけどね。
だからその総括をやっぱりいろいろこれからもね、支持者の方と集まるでしょうから、ちゃんとリアルに聞いていって、ここダメだよとかって言ってもらえるっていう関係性があるというですね。
そうですね。よく言われるのは、私の政策はマニアックすぎて、もっと分かりやすいこともやってくださいって言われましたけどね。そうなんですよ。
僕見た限りでそんなに分かりにくかったかな。もちろんね、議会改革みたいなところって見えにくいんですよ。
議会改革とか、行財政改革 とか、うんうんうん、ああいったものを非常に細かい制度設計まで書いてるんで、
うん、そうですね、マニアックで、それで市民の生活とどう本当は関係してんだけど、
深く関係してますよ、
うん、関係してんだけ ど、パッと聞きが、ね、
そうなんですよね、
わ、
うん、
かりにくい、
うん、あのローする割にはあんまりこう、うん、ご理解いただけないジャンルなんですけどね。
ただね、そこが重点だと言うんだったら理解いただけるようなこう、うん、言語化をしないといけないし、
やっぱり分かりやすさって大事だなとも思いましたし、
そうですね、まあ、だからといってみんなが分かりやすいなんとか児童待機児童とか、うん、まあ、待機児童大事かもしれないけど、あの、そういうとこだけにね、うん、あの書いて動くっていうのもやっぱおかしいので、う
ん、もちろんそのあの市民意識調査など見ても明らかなように子育て支援、うん、まあ、待機児童の解消っていうのは、うん、あの基本的に市民の関心の高い子どもの貧困問題の解決にしてもですね、うんうんうん、分野の一つですから、うん、それはあの私も含め、うん、おそらく全ての候補者がこれには真剣に取り組みたいと、うん、まあ、ただ違いは分かりづらいですよね、うん、はい、というのは確かですし、それはそれなりのビジョンを持って提示しないといけないかなと思うんですけどね、うん、
なるほどね、うん、ここはしっかり総括しましょうよということです、うんうん、そうすると今後もねずっと任せてもらえると思うしはい、選挙の話ばっかりでもあれなんで、
はい
はい、あとは議会として、
議会としてですね、
どんな年だったんですか、
はい、あの前の年がね、うん、ちょっと議会が停滞をした、
そうです、100日以上実際 ね止まってて、
111日間停滞をしたという、うん、あの議長不信任でですね、はい、4回で出てということがあったことを反省してなのか、うん、まあ、少しあの一歩前に進むっていうあの、うん、雰囲気を感じた1年でした。
なるほど。
というのが具体的に言うと、うん、まあ、それがあって年が明けて、
はい、
まあ、選挙があるわけですよね、うん、その7月にそれを控えて、うん、どうなっていくんだろう、
うん、
その中で今年大事な那覇市の最上位計画の
総合計画、
第5次総合計画の審査に入っていかないといけない、うん、初めて議会が審議をする、うん、わけなんですね、うん、議決事件に加わりました、はい、議会が責任を持つことになりました、
うん、
どうなるんだろうと思っていたんです、
うん、
で、まあ、まさにあのこの12月定例会、25日が最終本会議なので、うん、上程されてどういった形で決まっていくのかっていうのは、あ、今聞いてる方は結果分かってると思うんですけども、
ああそうか、今収録と の、
う
ん、
そうそう、
あの時差の関係でね、
うん、12月定例会に議案として上程されて、それまではあのその前の第4次総合計画の検証をしたり、はい、当局が作っていく構想や基本計画について調査をしたりというふうなことをしてきたわけなんですよ、うん、
じゃあ昨年のある種市民参加型の市民案と今年の今年度かな、うんうん、はい、の当局案っていうのが、まあ、一通り
政策として出てくるわけね、そうですね、それに対して議会からまた、うん、あの意見を言ってきたんですが、うんうんうん、それがあのしっかりとした議案として今上がっているという状況です、うん、
なるほどね、
はい、で、あのその年明けの2月に、うん、まあ、那覇市議会では、議員向けの研修会を年に一度は開くようにしてるんですけども、うん、江藤俊明先生というあの、はい、議会基本条例を作るときにも、うん、お力いただいた、うん、で 常に那覇市議会気にしてかけてくださってね、沖縄にもよくいらっしゃるんですよ、私も大変お世話になっている先生なんですが、うん、その先生にご講演をいただいたんです、はい、議会改革の第二ステージというのが全国の議会 の、うん、あの今、うん、の現状ということで、今まではその、まあ、基本条例を作って、それなりに報告会をし、うん、みたいなこと、大体のスタンダードが出てきたんだけども、うん、それが踊り場に来て、うん、新しいステージに進まなければいけない、ね、ということになってるんですね、
第2ステージなんですね、はい、それが
私もその江藤先生が座長を務めてらっしゃる研究会に、うん、まあ、2年間、うん、関わって参加をしているんですけども、うん、まあ、その中で、まあ議会が定例会ごとにブチブチ切れるので、なかなか当局をしっかり監視できないので、うん、政策サイクルを回していく必要があるんじゃないかとか、うん、あのまあ、それをやりながら議会自身があの、まあ、評価をしてですね、うん、前に進んでいく必要があるんじゃないかというお話もあったんですけど、
政策サイクルね、
うんうん、政策サイクルっていうとぼやっとしてますけども、うん、まあ、例えば予算決算を考えていただければ、はい、まあ、企業だと決算を見て予算を立てますよね、うん、次のね、
はい、
そういったものを回していく、うん、話も決算を見て、うん、ここがいい、ここは悪いので、次回の予算にはこういうふうに反映してくださいねというふうなことを連続性を持って審査をしていく、決算は決算で終わり、うん、やりっぱなしじゃなくて、うん、 というようなイメージとか、これも一つの政策。
なるほどね。なんかそれは、厳しいかとすると、うん、それは当たり前だろう。
本当当たり前です。それはなかなかね、システムとして今までできてないところも多いし、那覇市議会もあと一歩なんですけども、まあとか、あとは議会報告会なので市民から出た意見の、
はい、
を政策にとして、反映をさせて、その意見の市民意見の反映のサイクルを回していくっていうのも一つのサイクルなんですよ。
あ、そうか。今そういう段階なんですね、
うん、そうですね。あとはもうやっぱり通任期っていうことで、じゃあ4年間でどういったことをやっていくのかっていうことをやっていくっていう今段階ですね、
まだまだですね、こうやって考えると。そうですね、
まだなんだけども、ああいった中でその初めの一歩を踏み出せたのは、実はその江藤先生の研修が大きな力があったんです。というのが、みんな議会改革っていうことでなんとなくやってきたっていうのことを私初めて分かったんですけども、江藤先生がおっしゃってたのが、議会改革の目的というのは住民福祉の向上なんですって言ったんです、議会改革の目標は市民の生活が良くなることなんだ、まあ、そのためにサイクルを回す必要があるし、評価が必要なんだ、でちょっと私には当たり前のことだったというか、今まで勉強させていただいたんですけど、意外とこれ初めて聞いたっていう議員さん多かったんですよ。でようやく議会改革の意味が分かった、なんで必要なのか分かったっていう声があっちこっちから出てきて、私すごく嬉しかったんですけども、それで、まあ、改選を挟むけども総合計画しっかりと審議していこうよっていう声が大きくなっていったんですよ、議会で。そしてね、もう涙が出るぐらい、選挙挟むんですけど、大丈夫ですかっていう、で選挙を挟んでの総合計画の審査って全国的にもあまりないんです。じゃあどうしたらいいのか、制度設計どうしたらいいのか、まあ、詰まるところはもう申し送りをしっかりしていくっていうことしかないんですけども、それで改選を挟みつつも議会としてちゃんとやっていこう、これは大きな一歩だったと私は思います。
なるほどね、はい、6月と9月ではメンツも変わるけど、
はい、
そこでしっかり申し送り
をして、そう、忙しいのに、ね、忙しいけどもやる、でしかも最近はそんなことないんですけど、昔は、まあ、自分たちの選挙とか大きな選挙だと、はい、午後の議会の時間には、なかなかちょっと空席が目立ったりっていうことがだんだんなくなってきて、みんな忙しいはずなのに、最後までいるし、きつそうな、体力的にきつそうな顔しながら しっかりと議席に座っているし、しっかり質問もするし、議案以外のこういった総合計画もしっかりと調査をするっていう、そんな話し機会になってきたっていうのはすごいなと。
いいですね、それは。
すいません、当たり前のことだと思うんですけども、はい。
政策サイクルっていうのはちょっと、すごいしっくりきました。やっぱ、それが今までぶつ切れだったわけですね。でステージが準備されてて、そこで何か決めたら終わりっていうことだったのが、この課題はこの施策を打ったんだけど、じゃあどうなったの、
はい、
じゃあどうするのっていう話、まあ当たり前のことなんだけど、ね、これはしっかりやっていかないとねってことですね。
これは議会としてやっていくっていうことですね。
なるほど、
はい、
来年に向けたの話もできますか。
そうですね、総合計画というのがこの1年多く大きかったので、まあ、それが一通り終わると、まあ、その次 の議会の議決事件、まあ、つまり責任を持って関わろうといった計画っていうのは、今度は都市計画マスタープランが出てきます。
そうですね、あれ20年ぶりでしたっけ。
そうですね、まあ、もちろん、10年で改定挟むんですけども、それがもうちょっと先なんですけども、今年から3年29年度から3年がかりで当局が作ることになっています、はい、それでじゃあ議会はどういった形で審議に関わろうか、まあ、例えば私はそのために今建設常任委員会にいるんですけども、建設常任委員会だけで関わるのか、それともやっぱり、那覇市全体のことなので、議員全員お住まいの地域がね、それぞれ幅広いでしょ、
そうですね、
関わっていくのか、でもちろん市民を巻き込んでいきたいわけですから、どういったことをやっていくのかっていう
巻き込み方ですよね、結構これは手法も問われるなって思います。
円卓会議をね活用しながらね、
いいと思いますけど、まあ、一応にじゃあこれからもまだワークショップをやり続けて、来る地域と来ない地域もあると思うんですけど、本当にこれで総意と言えるのかとか、なんと言うんでしょうね、実際ちゃんと期待してもらえるような巻き込みにしないと、
そうなんですね、
これもちょっと厳しいですけど、じゃあ 最近ちょこちょこともう一回あの話題になるあの雲寺の市民会館の話っていうのは、はい、うん、じゃああれはマスタープラン上どういう位置づけだったのかっていうところが正直ちょっとあんまり見えないというか、
なるほどね、うん、
じゃあ、
はい、
だとするとマスタープランって書いたけどまた信じていいのとかっていうこの信頼関係の問題も出てくるじゃないですか。このあたりですよね、すごく僕は大事な3年間だと思うけど、
うん、そうなんですね、うん、やっぱりあの時間的に総合計画って10年間のスパンで、うん、あのマスタープランっていうのは本当に今度は面的な話でもありますから、うんうん、あの総合計画に順次というか沿って作られるんですけどもね、うん、その辺、しっかり、まあ、少し先の話あの、うん、2、3年かかる話ではあるんですけれども、はい、その辺もあのちょっと考えながら、これって議会報告会とか意見交換会のあり方も、う
ん、いや
同じくなんですよね、
問われると思いますね、はい、なんか期待される、そのマスタープランを作るプロセスを、うん、あの当局だけじゃなくて、議会がコミットしてほしいなと思いますね、
それこそ先ほど の、うん、あの新しい市民会館、ね、うんの件もね、うん、いろいろと議論もピークに達してきますから、うん、その辺取り組んでいきたいのと、まあ、大きな、まあ、知事選挙市長選挙がまたありますから、うん、
はい、
そういった中で、うん、那覇市議会がいかにその、うん、議会としての力を発揮していくのかっていうのかな、
うん、
つまり、まあ、そういう選挙は選挙、議会は議会でね、うん、市民と一緒にその、取り組んでいけるのかっていうところかなと思いますけどね、
正念場だと思います。
うん、うん、はい、ぜひあの期待してくださいと言いた
い
ところです、
はい、いやもう期待してますから
那覇市議会に、
うん、
あの信頼される皆さんに信頼される議会を、
ね、あ、また出たいね、これは半年後ぐらいに、うん、あれどうだったの、あれどうなってんの、ね、って話をまた、
ね、
うん、
頑張りたいと思いますので、うん、はい、あのいろいろあの厳しいご意見もいただきながら、はい、はい、あの前向きの議会劇場を新しい年もよろしくお願いいたします。
本当によろしくお願いします。
はい、ということで、じゃあ平東生さん、あの今日は、議会劇場のプロデューサーお招きをしました。今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。